いいかね。
やるよ、どうぞ。
90度くらい。
じゃあすいません、あの時間だったんで始めたいと思います。今日は忙しい中集まっていただいてありがとうございます。毎年毎年本当にありがとうございます。今日はミニ座談会ということでですね、大したら市場ももうないんですけど、30年も経ってるんですけど、一応いろいろご質問等もいただいたので、それらを振り返りながら、ちょっと皆さんで、ね、いろいろとディスカッションできればと思ってます。まずですね、25周年なので2017年でしたね、もう6年経ちますけど、17年に、実際に矢野工場の跡地に集まっていただいて出会った時のものです。でこの時はですね、結構こういろいろなお話をさせていただいて、あの92年当日松田の中でパレードをさせていただいた話とかですね、させていただいたと思います。それとあと皆さんで工場の中で記念撮影をして帰ったりとかっていうことをやってたと思います。それと次が去年ですね、30周年のオーナーミーティングということで、松田も北橋に集まって、皆さんでこうやりましたね。でこの中で、キルクスをあそこにこの辺に、どこにいた、これかこの辺にありますように、なんかマグロの解体ショーじゃなくて知り合いの解体ショーやって、こんな感じでパーツを漏らして、やったと思います。あとはミュージアムの方で説明を受けられたと思います。こんなこともまあやって、今年はもう31年ですよね。ちょうど31年経ってしまいました。で、あとは今日お配りしているその今年発売されたんですよ。なんで今年なんかよくわからないんですけど、これって実は5車種あって、今日は上の2つだけで、しかもキレクソ100周年とかでドアに書いてありますよね、これで、なんかキレクソの方で100周年を記念して5000個注文したとか言ってましたんで、来年の100周年も100周年のイベントは4月にですね、サッカースタジアムでやるんですよ、新しい。で、あそこで多分配るんだと思うんですけど、はい。だからせっかくだけど、下のやつもこうね、注文してくれないかったらいいと思います。はい、それではですね、事前にいろいろご質問いただいてるので、それにお答えできるかどうかなんですけど、形で進めていこうと思います。まずはですね、まあ、部品ですね、もう皆さん困っておられると思いますけど、補修部品、再販お願いしますと言われても、もう金型がもうなくなって10年以上経ってどうしようもないっていうのが現実ですね。特にボディ部品、写真部品ですね、あのエンジンとかね、ミッション系は他の車のが使いましてできるものもあるかもしれないんですけど、ボディとサスペンション関係はもう型がないので作れないですね。なのでやるとしたら、我々今車の開発されているこんな試作型っていうのがあって、下型だけこう作って、本当に雑型って言って柔らかい金属で作ってですね、削り出してそこに鉄板当てて叩き出す、ハンマーでこんな形で作れないことはないですけど、高いですね。なのでパネルじゃなくて機能部品だったら、最近だと 3D プリンターとかでね、作った方が安いかもしれないですし、ただあまり強度がないですね、 3D プリンターで作ると。なので何かやるしかないと思います。で、これ誰か多分この中の方が調べていただいたんじゃないかと思うんですけど、一応ですね、キーレックスとアイテックで、部品リストがこうあるんですけど、ずっとキーレックスはこう4に、この真ん中に T100 っていうのが AZ1 の番号なんですよ。T100 の後にこう42っていうのが燃料タンク系で、みたいで53っていうのがボディの右側、54が左側みたいな感じで、こうずっとこう部品があるんですけど、実はですね、ここの丸の打ち切りってあるんで、もう型を捨てて部品の生産は等に打ち切ってます。で、丸がついてないやつはですね、HG30 とか P、K KL とかですね、他にもなんかあると思うんですけど、他の写真で使い回ししてるやつ例えば B シリーズっていうのはファミリアの部品なんですよ。ファミリアの部品を多分使い回しして、これストップラバーなんか、まあどこでも売ってますよね、はいはい、なのでですね、ワイテックさんの方はこの隣がですね、もともとオートテクニカさんっていうところだったんですけど、ここでブレーキペダルとかハンドルとかを作って、まあ、AZ1 のハンドルは作ってなかったんですけど、あのブレーキやらクラッチのペダルはちょっと隣の会社で作ってたんです。で今はワイテックに合併して吸収されてますけど、それとあとは、ワイテックの方は写真系の部品がありますよね。例えばペリメーターフレームの28っていうペリメーターフレームですね、あとロアームやら何やらかんやら多分作ってたと思うんです。でももう全部前がついてもう型がないっていう状況です。なので、もう難しいですね、はい。引き続きプレゼンに戻りますけど、はい、次はですね、青のクラッタ号の松葉知りたいのですっていうご質問があったんですけど、青のクラッタ号はですね、ナンバーを取ってない組み立て練習車、要は組み立てラインの中で一回流してはまた分解して部品にばらして、もう一回組み立てて、何十回もこうやってる練習用の車だったんですよ。なので、もうネジ穴なんかボロボロなので危なくて、とてもあの市販がにね取れる状態じゃなかった。なので、一応どっかで展示はしてたと思うんですけど、多分プラダの中の、スペースですね。で最後はもう部品をもぎ取りして、赤の車用車にいくらか部品を搭載したっていうんですけど、誰も覚えてないんで、どの部品が青から来たのかよくわからない。ただ赤の車用車っていうのは一回ですね、こう広島の船入りの交差点のど真ん中で止まって手で押して逃げた覚えがあるんで、多分その時に多分エンジンをもしかしたら青のやつを乗せたいというかもしれないですね、はい、そんな感じです。なのでよくわからないというのが現状です。で次はですね、海外での開発はどのように進められたのですかっていうのがありました。これはでも皆さんご存知のようにロンドン郊外の HW 社、これポータルライティングだったと思うんですよ。当時の書類が残ってなかったんで詳しい綴りがわからんし、もう探したんですけどもホームページとかなかったみたいで、これはですね、小モデルとかモーターショーの小モデルとかプロトタイプを設計したり試作するメーカーです。でここで試作車を現地で作って、ニュルブルクリンクとかですね、ここら辺がニュルですね。でロンドンからこうドーバー海峡に向かう途中のこの辺の町、多分この辺だったと思うんですけど、この辺の町の本当にゴルフ場が多分たくさんある中の町の中にこうひっそりあって、僕らはゴルフ場のなんかロッジみたいなところに泊まって、いろいろ作業をしてた思いがあります。で当時、まあ、プラダの役割っていうのは本当にどう生産するかっていうのを担当だったので、まあ、我々はこう試作車を見に行ってこうどういう手順で組み立てるでっていうのをこう検討して、それを生産ラインをどう作るかっていうところに生かして、じゃあ工場を準備するっていうような役割でした。で私は多分ロンドンに4回ぐらい行ったと思う。で、HW 社はですね、ここの中間点ぐらいでですね、よくこのドーバー海峡まで、ね、あの観光に連れてってもらって、あのドーバーソウルっていうヒラメなんですけどね、ドーバーソウルのフィッシュ&チップスをなんか食べた覚えがあります。なのでまあもし、ね、イギリスの方に行かれる方がいたらぜひ、ドーバー海峡いいところまで行ってみてください。で、次です。これが大体どの辺の話かっていうと、これ25周年の時にお出しした開発計画のところなんですけど、この辺りの90年の、大体夏から年末にかけての動きです。でここでですね、一番最初にこの S0.5 って、これ S っていうのは試作の略なんですけど、 大体 S1 から始まるんですけど、この車はですね、初めてなので S0.5 とか 0.8 とか刻んでいって試作をしています。で、0.5 っていうのは本当に H&W 社が設計したままの状態なので、もう全然こう作れない、デザイン重視で量産することを、考えられてなかった。だから工具はまず選ぶんですね。ネジ締めようもだって普通の工具が選ぶんで、自分で工具を作って締めに行けるような状態なので、とても生産ラインでできるような状況じゃなかったんですね。なのでそこから一気に僕らがこう行って S0.8 っていうのが大体こう作れるような車になるのが S0.8 です。でちょうどその頃の写真がこれで、これ後で説明しますけど、これが HW 社の中の工場の中で撮った写真です。これがどんなタイミングかっていうと、松田ルマンで優勝したのがその1年後なので、1年前ぐらいの時の写真です。続いて、じゃあ国内の開発拠点どうだったのかっていうと、この当時はですね、バブルが弾ける前で、マツダは販売5チャンネルって無謀に今やったんですよね。アンフィに作ったり、オートザム作ったりとか、でことごとくこけましたけど、なので販売5チャンネルするっていうことは車がいるんですよね。なので、多くの新車開発プロジェクトが複数して走ってました。で人も事務所も足らなかったんで、 57C はですね、 57C っていうのが AZ1 の開発コードなんですけど、 J57C は特装車を作る特装設計のメンバーですね。リーダーは原田さんっていう方が、新人さんが、やられていたと思います。を担当されてて、事務所も松田内に確保できなかったので、松田ではなく川田さんっていうのがあるんですけど、ここのこれ今現存しているビルですけど、ここの3階、ここですね、ここに集まって、やってました。なので、イギリスの HW 社と日本 の川田事務所の2拠点でこう開発を進めてたっていうところです。で、我々が参加したのはさっき言ったように生産のところなんで、生産を担当する部門っていうと、まあ、マツダのまあ、車体技術とかなんですけど、今回フラッタが担当するっていうのがあって、購買技術さんに急遽ですね、マツダの生産技術からこう移動になった人たちが購買技術で集まって、フラッタと一緒にこうやったっていうようなところです。で、打ち合わせもほとんどこの川田さん内でやったっていうところですね。まあ、ちなみに私はこの頃まだ29歳でペーペーでした。役割としては組み立てラインや検査ライン、あと工場をどうするのっていうのを、まあ、考えて言われてやってましたね。はい、でちょっと川田さんなんですけども、ご存知の方たくさんいると思うんですけど、近いのでですね、これがここは今いるキーレックスですけど、で解体時の駅があって、ここが向かいがないというのが松田の本社なんですけど、キーレックスから会社の街道を通って、松田の本社に行く途中にここに川田ビルがまだ現存してますので、ぜひ、もし、ね、興味ある方は こんなビルになっているので行ってみてください。帰りに行ってみられればと思います。ということで、ぜひ帰りでも通ってもらえればと思います。で、先ほど H&W 社の写真ですけど、ちょっと動いている範囲で書きました。写っている人の紹介です。こっちの方もいるかもしれないですけど、まず一番左から、これ松田の長谷川さんって言って、組み立て技術の方です。で、当時のサッカー部でサンフレッチェの前身の松田のサッカー部ですねの中で活動されていて、せっかくロンドンに来たんだけ、サッカーの聖地のウェンブリー球場に行こうって言われて、一緒に行きました。もうすごく感動されてますね。で、 投資とか言われてたのはやっぱりこの作業者の海に立って、作業者はこう 毎日この車を作るので、少しでも、楽に作業ができるように設計は進めないといけないという話をしきりにされていました。その隣の人はですね、草レースに参加されていて、これスーパーセブンみたいな車を自分で作ってですね、草レースに出ていって、写真を見せてもらいましたけど、なかなか楽しそうな人でした。で、後の人はちょっとあんまり印象がないですけど、この一番背の低い人はもう WRC のラリーのファンということで、すごくいい話がある人です。で、この方はご存知だと思うのは富田さんですね、マツダの当時は商品本部でした。でこの隣の人はですね、一番若いは多分20歳ぐらいだったと思うんですけど、傭兵になって戦場へ行ってこう人を殺したいんじゃとか言われてますけど、もう生きてないかもしれないですねでこれは29歳の私ですね。でこの隣がですね、吉田さんって言われて、あの松田購買技術、もともと多分塗装技術出身の方で、塗装の担当です。で悩んでられたのは AZ1 が外反パネルを別々に納品しないといけないけど、当時の技術ではですね、別々に、塗装すると色が合わないっていう問題があったので、この人の発意でこうやって外反パネルを一つのところに並べて川田さんの中でまとめてスプレーして上塗りをしました。この車ですね。なのでそれを企画した人はこの吉田さんです。当時マネージャーだったと思います。でこの人はですね、日平さんとやっぱり深いつながりがあったので、あのロンドン観光に日平さんに案内してもらって、僕らも会いにしてあちゃこちゃ連れてもらいました。でこの年の方は当時ドイツダブル社のここの工場のマネージャーさんでした。まあこんなところなので、ただ当時の写真でこんなしかもう残ってなくてです、あと玄関先で写した写真もあったんですけど、まあしょうもないんで載せてません。
ありがとうございました。
で、あとは矢野工場ですね。当時ですね、私はずっとダートラをやってて、これ今でも YouTube で1990年のオールスターダートラとかって出てたな、一番最初にスタートしたのが私載ってます。順位はちょっとあんまり良くなかったです、はい。こういう車で乗ってて、なのでまあ、車の作り方しとるのはあんたしかおらんって言って工場まで建てて言ったんですけど、ですから自分でこういったダートラの D クラスっていう改造無制限のクラスなので、自分でこう全部溶接したり感じして作ってたので、大抵車は隅から隅まで分かってました、この当時はですね。で、なので生産ラインを作れって言われて、ただ生産ラインってちゃんとしたラインタクトの中でちゃんとした品質で作らないといけないので、それなりの設備がいるということで、僕は松田の宇治田の組み立てラインに1ヶ月通い詰めして、ピットの中の天井とか設備の制御盤の中の使用書とか隅から隅までこうスパイ活動のものとして、自分たちの、設備の仕様を決める。で設備の仕様を決めて、それをレイアウトして建てる方法を決めたっていうところで、矢野工場の写真なんですけど、当時はですね、ここしか矢野工場なかったんですけど、ここから先は私が計画してこの検査と思うんですね。ということで第二期工場、ここから先を拡張して、ここの1階で組み立て、2階で、車体の溶接をやって、隣にここに企業さんの塗装ラインがあるんですけど、電着塗装して持って帰って組み立てて、最後ここでシャワーテストとか水漏れテストをやって、こう最後外周にこう石畳の道路とかあってイオンの検査とかをして、ここからトラックに乗せて出荷してるというような感じです。裏話って書いてありますけど、しょうもないんですけど、AZ1 の内装でサイズシルのところの内装ってペラペラの樹脂だと思うんですけど、あれって真空成形なんですよね。で明和産業って言われる今でも有名な会社なんですけど、コストを安く上げるために、まあ、軽量化も兼ねてですね、真空成形っていう製法でやっています。なので一定の板の樹脂をですね、温めて型に貼り付けて、型から真空引きして転写する。だから型が下型しかいらないですね、上型が、上型がいらない。 ので作ってます。で当時ですね、これを調達する松田の購買率大松次長とこうなんか行くと初めてこう接待してもらって、なんか長野県でキャバレーについてお会いになります。いや当時は感動しましたね。
はい。
でその頃の話っていうのがちょうどこの辺ですね。建屋を何とかしようっていうところで、やってたような話です。で続いての質問で、型式認定を受けるときひっくり返ったら出られないっていうんで、ちょっと私も、話を聞いただけで、写真をどうもやっぱり持ってって説明をしたっていう話は聞いています。とあとは、富田さんの奥さんが本当にひっくり返ったそうで、初めてハンマー使って出たっていう
言われてました
。よう出るかなと思って。これはちなみにトヨタのセラーをカタログに、セラーの当時のカタログに載ってるんですけど、ひっくり返ったら出れませんねっていうもので、多分これも脱出用ハンマーがあったと思います。はい、ちょっとすいません、この辺は私もよくわかりません。続いてタイプ B ですね。これを量産すべき工程設計をしていたっていうのは確かにやっていました。で、企画書を探したんですけども、書類がどこにあるかわからない、書庫の中も探したんですけども、よう見つけてなかったんですけど、タイプ B はね、こんな感じで普通のドアです。ガルウィングではなくて普通の横開きのドアで、こんな形のデザインでっていうことで検討しましたね。なのでこれを今のラインで流そうと思ったら、レーンを分けて、外反定後で貼り付けるので、塗装したのを納品してもらうんですけど、そのレーンをもう1レーン作って分けてやろうとしていました。でドアもですね、当時はガルウィングドアなんで上からこう取り付けるっていうことで、上まで持ち上げて2人作業で取り付けていたんですけど、こうじゃなくて普通のドアですね。ドアヒンジに、ピンをつけて、車体で位置決めをしとって塗装した後に再現するみたいな感じでやろうとはしてたと思います。ただ企画書が残ってなかったです。あとですね、もう一個、当時売れ行きが悪くなっ売れんかったらどうするんやということで、ルーチェっていう車、ご存知の方少ないかもしれないんですけど、昔マツダにルーチェっていう車があって、このあとセンティアっていう高級車が出てだんだんなくなっていったんですけど、これも結構売れてたんで、台数は少なかったんですけど、これも一緒にあのラインで流せるようにっていうことで、工程設計までした覚えがあります。なので、流すためにはこことここを改造すればこのラインで流れるよっていう話はもう詰めた覚えがあるんですけども、いかんせんちょうどバブルが弾けて、松田の5チャンネルもなんかおじゃんになって、で、松田の中で作るものがないんで、ルイちゃんも自分たちで作るっていうことで、結局出てこなかったです、はい。そんな状況でした。あとはですね、こういう質問がありましたね。映像ってマイナーチェンジも本気で考えられてましたかっていうところですね。マイナーチェンジっていうよりはですね、もうこの矢野工場で売れ残った AZ の外板を取り替えて、マツダスピードバージョンとか N2 これに仕立て直してましたね。なのでこれ一見どっか部品を使い回しできそうですけど、ではなくてもう全部、まあ、色も違うので、全部取っ払って、新しい外板組んでつけますっていうのを何台か、一生懸命やってましたね。で M2 はこんな感じですね。今日もたくさん来られてますけど、で何台生産されたか記録は残ってないんですが、多分 4,50 台だったと思って、色は、まあ、ご存知のように黒白シルバーの3色作ってました。これもちょっとキーレックスの中に緑が残ってないし、多分松の中には残ってると思う、車検ベースですね。はい、ということで、まあ、言いたかったのはですね、要は売れなかったので、青やら赤やら鈴木のキャラやらあの辺のものを外装引っ張りで、 こう組み直してで打っていくっていうような状況ですね。当時の外反はどうしたのかって多分捨てたと思うんですね。これ取っとったらね、今頃サイスパッツで得たかもしれないですけどまあこんな状況ですね。はい、あとはですね、開発時にこだわってて途中でカットされずに生産者までに残った点はあるかっていう質問だったんですけど、こだわりはですね、みんなでこだわったのは重量配分ですね。1名乗車で全部50対50っていうのが理想なので、こうするためにいろんなレイアウトを変えて、もう S0.5 の前に、富田さんに頼まれて、ここのバッテリー後ろについてますよね。当時は 前についてたんです。マスターバックの反対側ぐらいについてたと思うんですけど、これ急遽多分ここの設計は僕がやってて、バッテリートレーとそのリアフレームへの締結のところの部品とかですね、設計した覚えがあります。なのでもうこの時点では後ろにバッテリーが出たと思います。でなんでそんなことしたかっていう と当時ですね、AZ1 の前に 9号C っていう AZ3 のプロジェクトがあって、私はここでそこのフロント側の設計をやってました。 AZ3 ご存知のようにこの車で、プレッソのったんですけど、プレッソは多分 V6 だったと思うんですけどね、やってたので、お手伝いをした方がいい、急遽人手が足らないっていうのがやった方がいいと思います。あとはマイナス要因で今日 ABS 車に乗ってる方がいたらごめんなさいですけど私は ABS はやめた方がええって言ったんですけど押し切られたみたいな感じでついてますけど、当時はですね ABS 本当に出始めで制御が遅いんですよね。多分乗られた方は分かると思うんですけど、もうフルブレーキングしてやってもすごくインターバルが長くて、スリップマークとかなんかポイポイポイってつくようなイメージなので、やっぱり当時僕はモータースポーツやってたんで、やっぱり人間の足の方が早く止まれるよねみたいな感じで、嫌だな、邪魔やなって思ってます。で、なんでそんなことするかっていうと、当時テスターラインっていうのがあって、完成した車をですね、まず一番最初にダイナミックトーテスターっていうところでリアの車軸のアライメントを決めて、その後ハンドルをこう水平になるようにフロントのアライメントをこう決めるんですけど、これ地下に人がいてこのタイロットとかを調整しながらこうやって、その後ヘッドライトをやった後にここでサイドスリップアライメントがちゃんとできたかっていうのをサイドスリップで検証して、OK だったら今度ブレーキテスターに行くんですけど、ブレーキテストのところで ABS だけはですね、ワイヤーハネスを繋いで ABS のコンピューターとテスターで通信しながら右を回せ、右を止めろ、左を回せ、左を止めろみたいなテストをこうやるんで、そこら辺のその中のプログラムの仕様とかそのスピード感とかっていうのをそれ何回かこうなんか乗ってテストしたんですけど、かったるいなと思いながら乗ってましたねはい、そんなところですね。で、あとはですね、市販された AZ1 でここだけはこうしたかった、これはもうリトラクタブルヘッドライトを継続してほしかったです。私はですね、モータースポーツやり始めて86のこのトレーですかね、でその後はセリカ GT4 っていうのを全部リトラクタブルヘッドライト車に持ってたんで、リトラクタブルにしてほしかったなって思ってました。今日ね、リトラクタブル退場されてる方がいたのでいいかなと思ったんですけど、はい、まあ、ついでにちょっと私このセリカの次に何に乗ったかってマーチ R って、これスーパーチャージャーとターボチャージャーがついてた車、ご存知ないかもしれないですね。で練習用でファミリア GTA でこれで会社に通勤してました。でランサー、当時はラン A5 とかなかったんでランサーのホワイトボディ買ってきて、ギャラン VR4 の駆動系や移植して自分で作ってますでその後はノーマルクラスに復帰してパルサー GTIR っていう、結構ご存知の方もいるかもしれない、これエンジンパワーはあったんですけど、タイヤの外径が小さくてトラクションが出ずにすごい細かったんですよね。 空回りばっかりして前に進まない車で、最後はもうこの辺でもういい加減にせえやいて奥さんに言われてドライに対して LA に乗り換えますで、この LA に乗り換えたタイミングがちょうどこの91年のこの年末ぐらいで、ちょうど矢野工場が工場が完成してですね、今から生産設備をこう入れるっていう工事をしている時に台風19号って覚えてますかね。ひどかったんですよ。この辺はですね、例えば宇品やら吉島あたりに車や船を乗り上げてる、公園のブランコの上に船が乗っかってるような状態だったんですけど、その時にこの矢野工場のこの屋根が飛んでですね、ここのドアから風が吹き込んで風速60メートルって言ってましたけど、で飛んで、その飛んで落ちたやつが私のロードスターの NBA の手前 5メーターぐらいのところ落ちてる、危なかったもうちょっとで車が潰れるところだったんですけど、そんなことがありました。これはだから量産の、まあ、7、8ヶ月前ですねぐらいがそんなところです。あとこんな質問もありましたね。後継機を作ろうとするとどんなデザイン、これも個人的な趣味になりますけど、私は AZ1 の好きなところはやっぱり重心が低いのとガルウィングですね、あと626に対してですよね、ステアリクイックステア、今のロードスターの ND も2回転ですよね、626からですね。なので、もっと1.5 回転ぐらいでもいいかなと思ってますけど、そういうところと、あとはリア駆動は外せないですね、まあ、4駆でもいいかもしれないです。で、あとダブルブッシュ号ですね、今の AZ1 にはないと思うんですけど、ダブルブッシュ号にやりたいですね。まあイメージはロータスですね。ロータスってこう車重900キロでだいたいこんな感じになってますけど、でもこれいいですよねこれ大事だ、アイコニック SP 出たらすぐ買いたいなと思ったんですけど、ただこれ多分車重ベンチ積むとすごく重いので900キロでは抑えられると思うんですけど、でもかっこいい。でもこれガルビングドアやったら転倒したら多分開かないですよね絶対開かんと思うよドアあ、でもこれドアサッシがなかったらドアを一回閉じれば開くか、窓を閉じれば開くかもしれないですねみたいなところで、まあ私は多分イメージとしては多分なんかロータスが印象深いなっていうような感じがしますね。はい、まあ多分ね、我々の年代だけで今の子は多分そんな人はいないと思うんですけど、あとは定年の話ありましたけど、次の世代にどのように残していかれるかっていう質問がありましたね。これはもう何とも言えないですよね、時代が変わるので。なのでぜひですね、悩みどころです。逆にね、知恵を貸していただく、例えばもう来年のファミリーで来ていただいてこうした方がいいとかいただければありがたいと思いますけど、やっぱりね、キーワードはね、車好きの若者ですね。どうやって車好きの若者を増やすのかっていうですね。特にこういうスポーツカー系は本当に車のことが好きで、こんな、ね、運転してここが楽しいとかって思わないとなかなか行かないですね、こっちにね、はい、なので、まあ多分そうなんですよ。どうやって車好きを増やすかって、車好きキーレックスの中でもあんまりいないんで、うちの息子もキーレックスに入って今 ND に乗ってバカみたいに改造しまくって原型を整えてないので、ああいうバカなやつがおればええと思うんですけど、はい、そんなところです。あ、最後に今ですね、 YKI ってこう私も今ここ来てますけど、これ YTEC キーレックスインターナショナル、英語読みはそうで日本語読みはキーレックス YTEC インターナショナルなんですけど、これを、やってまして、YTEC とキーレックスが合体するとどんないいことがあるかっていうと、 シャーシーとボディがほぼ全部できてしまって、今そこの技術を集めてプラットフォーム技術開発部っていうのを作ってマツダの中に入って修行をしてますで、多分ここにあるように今現在は本当にこんな感じなんですけど、次の電気自動車っていうのは真ん中にバッテリーを積んでこんな感じで、その先どうなるかっていうと、バッテリーパックにモーターは4箇所各タイヤにインホイールモーターがついて、こんな車に多分なるんでしょうね。でこうなるとなんかスポーツ感覚がないですよね。この上に部屋作ってあのなんか家が移動するみたいな感じになるかもしれないんですけど、まあ、そうは言ってもビジネス旅行はなるし、多分スポーツカーはスポーツカーで別の残り方をするんじゃないかと思いますけど、今ちょうどやってるのが次の電気自動車の設計をやっているところで、まあ、まずはこんなイメージで、テスラとかですね、アウディとか BYD とかにどう対抗するかというのを一生懸命やってるところで、まあ、2030年ぐらいになったらなんか自分たち発意の、プラットフォームをよそのメーカーに売り込みに行けるぐらいまで行きたいなと考えているところです。はい、今日は大体このぐらいです。はい、ありがとうございました。もう30分過ぎましたね。何かご質問等あれば答えるのがいいけど。
あ、じゃあ、はい、
はい、どうぞ。
もともとそのモータースポーツやられてたん
ですか？そうですか、はい、はい、そうです、そうです。
どういう経緯でモータースポーツを始められたのかな。
ああ、どういう経緯ですか。一番、いや多分ですね、この道をやる人は最初多分ジムカーナー系から行くと思うんですけど、ジムカーナー楽しくないんで、やっぱりフライドコーナーをドリフトして回りたかったので、ラリーをやったんですけど、ラリーだと思いっきり飛ばせないのでダートトライアルに行きましたね。そんな感じですね。はい、今ではね、なかなかこうね、山の中、夜中に飛ばしてたらまずいかもしれないですけど、昔はこの辺だと、自衛隊の八本松の演習場とかがフリーに開放されてたので、こんなような演習しに行ってましたけど、今は入れないんですけどね。はい、そんな感じですね。まあ、こういうのはね、多分いろんなところからありますよね。多分 AZ1 だったらまずジムカーと、あとはレースですかね。で、車用車で結構ね、あちこち行ったんですけど、結構ね、リアがブレーキしやすいじゃないですか、AZ1 ってね。なので、楽しくて楽しくて。ここから特にですね、山口の U 工場っていうのがあるんですよ。で、カーブの2分の U の練習場あたりをこう通って、高速を通って抜けていくんですけど、結構山道があるので、なんかこう女子を乗せてこう行っていると結構こう滑りながら来るので、ついたらケロケロ入ってましたまあでも楽しい車ですよね。やっぱりあの楽しくなるように、本当にこのステアリングレイステーションもそうですし、やっぱり重心とあと700キロぐらいしかいかないですよね、重量ね、Z だって。なので楽しいと思いますね。ぜひ長生きしてほしいです。
ちなみになんですけど、 D 車に乗られてたので
D 車、
はい、はい、AZ1 で出よう。
いやいや、それはなかったですね。まず四駆じゃない、ないでしょ。結構ね、MR2 とか86で出てる人もいたんですけど、やっぱり四駆に比べるとスピード感がないので。
ああ。あ、聞きました。
はい。
ありがとうございます。
はい、でもね、さっきのないって、僕一回だけ FF のマーチュアルに乗ったことがあるんですよ。これは早かったですね。でも、ふざけ、面白くない。半年ぐらいだと泣きました、やっぱり。
ありがとうございます。
はい、他に何かありますか？
じゃあ、 川田での塗装なんですけど、はい、5枚一度に、5枚というか全部のパネルを一度にされたっていうことなんですが、はい、これ今写真にあるやつ、まあ、バンパーは
違いますよ、
はい、バンパーは違いますけど、他のやつは全部同じ、どうですか、ですね、同じ場所に引いて、
ね、こう実写状態になるようにジグを作って、そこに全部のパネルをこう並べて、でそういうジグをこうバーッと持ってきてスプレーで拭いて、そういうのを何個か作ってて、で順番にプラタイの大きにしたかって、
あ、平らに、こういう状態で平らで塗装したんじゃなくて、
車の形に実写状態になるようなジグでやってましたね。はい、それ川田さんにありましたけど、これはね、あの中のビデオから撮った写真なので、なので一番最後のあれか、この状態が近いですね。これドアをここに並べて、で赤いパネルだけをこう軸の上に並べといて、でバーッと塗っていくと、やっぱり個体差があるじゃないですか、スプレーの音とかによって、なので合わなくなるんですよね。今の技術は大丈夫なんですけど、当時30年前の塗装技術ですから、なかなか難しかったみたいですね。
いや、補修部品でっていうのはあまり品質的に、
そうですね、補修部品は本当に、補修する塗装の補修要員が2人いたんですよ。本当に年配の方がいたんですけど、その人が本当にプロで、一個一個こう色を合わせて、自分でこう配合を変えて色を合わせて塗装されてました。だから組み立てラインでちょっと傷が入ったりするじゃないですか。そうすると、さっきのここにですね、これシャワーテストと一緒にこの隣にですね、塗装の補修ブースがあって、ここに2人いてですね、傷がついたやつをそこで全部直すんですけど、一台一台こう色を調合しながらやられてましたね。ちょっと僕にはできんなと思った
で、あと M2 とかあるじゃないですか、うん、はいはい、要はベースが赤なのに、はい、白で塗っちゃったりと、やっぱりそこも体で塗ったんですかね、同じように塗っちゃったのかな。
これはね、ちょっとどこで調達したか僕は最後はちょっと聞いてないですね。この、うん、もうここのですね、組み直しの段階ではちょっと他の部署にいたので、はいはい、分からないんですけど、でも同じように塗装されたパネルが入ってきてましたから、うん、それで組み替えたんですよね、最後に。
知り合いの M2 は右と左のドアの色が、もうその色がこうエッジの部分で
違います、
赤と青や新車で買ってるのに。
じゃあドアパネルは多分これデザイン一緒ですよね、使いましたかもしれないですね
新車なのに
ああそうか、じゃあ怪しいですね、こう元のやつを剥がしたやつをまた持って帰って塗装したのかもしれないですね。じゃあもしかしたらこのサイドシールとかもグレーかもしれないですねでもボンネットとギアは多分これ全然ユニークですもんねかもしれないです、ね、そこは詳しく知らない確かに、ね、数が少ないですから使い回ししてるかもしれないですね。そうか、やっぱり剥がしたら分かりますよね。
なんか他に面白そうな資料ありますか？
ないですね。遠くにはないですね。で、25周年の時に作ったやつで、なんかありますかね。これは多分タイプ C はやる気は多分なかったと思うんですけど。これが元々のね Z55 ですよね、このリトラなので、このまま出してほしいわけですけどね。
25周年の時の、うん、これはもう一回お渡ししましたよね。これはね、あの衝突対策、タイヤはボンネットから中に入ってとかありました。タイヤは潰れないのでね、そのまま飛び込んできました。多分この辺を見なさん
ちょっと絵を
下の絵が気になる。
下の絵が欲し
い。それかわいいですよね。なんかこう楽になってきてる。
ガジェットの新設までしたの。
そうですね。
右上のあの丸ゴムを読んだところもガジェットの新設この字になってるっていうのも新設だ。
ね、あそこのね、ロアームのステレ
のところだと思う。ロアームのガセットは最後の1個買った人を知ってます、ね。部品が出たって。
最後の1個、多分これワイテックじゃないかな。
ていうか、そんな時に頼むんかって突っ込みられないから。
あ、でもああいう板金系ならなんか自分で格好したら作れそうですよね。叩いたり曲げたりする。
最初の設計では衝突にだいぶ弱かった箇所
も。そうですね。なんでビトラーにするとモーターやら何やらがあるのでフレームの断面が確保できなかったみたいですね。なのでビトラーをやめてフレームを太くしたみたいなところとか、あとタイヤは潰れないのでぶつかるとそのままの状態で運転席に乗るというとか、いろいろあった。まだでもこの30年前の衝突基準ってそんなに厳しくなくて、今はすごいですからね。例えば今ちょうど CX5 の後継機の設計をやってるんですけど、CX5 の時よりさらにオブリークっていうアメリカの基準が追加になって2トンの車が斜め45度から60キロでぶつかってきてもキャビンが守られないといけないじゃない。なのですごい補強がどんどん増えていって重たくなるんです。で、重たくなるのを軽くしようと思ってハイテールとかホットプレスとかっていうのを使って軽くしているような状態ですね、今ね。ただそれに比べたらなんか かわいいっていうか。そんな感じです。あとはですね、ちょっと多分電動が気になったから来られたら今ちょうど電動化の設計とかいろいろやってて、これとかは今の、MXR かな、の電気自動車なんですけど、ロータリーエンジン積んだやつはこれ電池を半分取っ払って後ろに燃料タンク積んでやってますけど、あの電池ってですね結構大変なんですよ。今角型の電池とか、テスラは丸型の電池とか使ってますけど、特にリチウムイオン電池ってこんなちっちゃい中にすごいエネルギーが詰まってるじゃないですか。ですからショートするともう爆発してしまう。で特にリチウムイオン電池って60度を超えると熱暴走が始まって一酸化炭素とか出してから爆発するんで危ないんですよね。なのでそこをこう守っていただいなきゃいけないので、どっかにあったよ。火力も強くなるんですね。なので、なんか事故現場で火の中を通ってもなんか3分間こう電池に燃え移らないと耐えないといけないとかレギュレーションがあったり、当然水が入ったらショートするんで、機密とかのレギュレーションがあって結構大変なんです。だからもう樹脂は使えないんですよ。で、この辺ですね。例えば一番問題は、電池パックをですね、たい焼きのあんこみたいに隅から隅まで入れたいじゃないですか、電池を。そうすると航続距離が稼げるんで。でもそうやるとですね、側凸に弱くなって側凸でサイドシルが折れると電池まで到達して電池が火を吹くみたいなところ あって、いかにそこを守るかっていうのが今、ね、どこのメーカーも悩んでいるところですね、みたいなところをやっているところです。なので AZ1 にこんな重たい電池を、例えばさっきの MX、 これ MX30 ですけど、電池と電池パックをアッセンブリすると350キロぐらいになるので、そんな電池を AZ1 に積んだ瞬間になんかまともに走らないんですよなのでアイコニックとかは多分電池を少なくして、ロータリーで稼ぐみたいな感じにするんでしょうね、きっとね。そうしないとスポーツ感がないですよね、はい、みたいなところを今一生懸命やってるんですね。なので AZ1 多分電池入れて電動化しても楽しくないんでやらないと思います